ご理解第32節。女が山陰に出て名を抜くときに、地を拝んで抜くというような心になればおかげがある。また、それを煮て食べるとき、神様いただきますというような心あらば当たることなし。女だけでなく、野菜に限らず、食するときのことだけでなく、そのときそのことの取り組む姿勢を教えられたものである。どのようなことでも、事柄自体を拝む心、そこまでに至る過程を詫びる、願う心があればおかげである。また、そのことを処していくとき、成り行きそのままがご真意として、神様いただきますというような心あらば、当たることもなく触ることもなしである。むしろそのことが信心の地に肉になるのである。師匠の生きられ方というのでしょうか。師匠の信心姿勢がまさに現れている。ご理解だと思いますね。神様いただきますというような心あらば、当たることもなく触ることもなしである。また、成り行きそのままがご真意として、とあります。私どもの身の上に起きてくるその成り行き、それをご真意として、神様いただきますという心でいただく。そこには、当たることもない、触ることもない世界があるのだと。まあむしろ神様から喜んでいただけるというような世界も開けてくる。また神様のご神徳をいただくこともできるであろう。というのですけれども、そのこと一つがなかなか私どもできにくい。まあ、それこそ命に関わらないことであったり、まあ普段の日常生活のことであるならばできるかもしれないけれども、いよいよのことになるとなかなか難しい。特にこの度の新型コロナウイルスですか。こういうものであったり、あるいは癌であったり、その他大病。ということであったり、まあ私どもの命に関わるようなことであったり、その何かしら大損をするようなこと、そういうようなことが身の上に起こってきたときに、それを神様のご真意としてありがたく、それこそいただきますという心あらばという心でいただくことがなかなか難しいものですね。本当にそのご真意としていただきますという心でいただくことができたならば、当たることも触ることもないと師匠は教えてくださるのですね。もちろん教祖様がそう教えてくださった。それを師匠は自らの信心の上に実験体験をなさった。そして改めてそのことが間違いのないことだと私どもに教えてくださっているわけですね。しかしなかなか現実には難しいところが、まあ難しいのは私どもの心が難しくしているだけであって、まあそれは覚悟が足りないのですね。まあ度胸が足りないというのかもしれませんね。師匠がどうしてそういう心根ができられたか。まあ師匠の場合は信心度胸があられたと思いますね。その師匠の信心度胸、師匠は神様と、それこそ天地との交流と申されますが、神様と大変交流をなさった方ですね。様々な直接的な教えというのでしょうか。 声であったり、よく左耳が聞こえられないとおっしゃっておられました。で、ご結界は向かって、お昼前から向かうと左側に座っておられました。で、右の耳は聞こえると。で、その右の耳でご信者さん方の声を聞くと。そして、左の耳は、まあ人間的に言えば聞こえないと。まあこれは神様専用だと。神様が左の耳で語りかけてくださる。といったようなこともおっしゃっておられましたね。ですから、または目をつぶってご祈念なさるとご心願をいただかれる。いわゆるいろいろなイメージをいただかれるわけですね。お言葉で耳にいただかれたり、目の前に情景をいただかれたりとしておられたようですけれども、なかなかこれは私どもには難しいところがありますね。ただ、負い目もありましたね。様々な手を使って、様々な手段を使って神様が私どもに神様のお心を教えてくださるとする。いわばそのご真意というものを教えてくださるわけですけれども。師匠のもとで信心をする者は、その師匠に流れてくるそのパイプを通して、また弟子や信者さんたちの上にも同じものが流れてくる。いわば弟子やご信者さんも同じようにお夢をいただいたり、ご信じというのでしょうか、ご信もいただいたりということをできるようになっていると。また師匠の一つの一大特徴、まあ今までのいろいろな宗教家でもそういう人たちはおられるようですね。神様から直接お知らせをいただく中でも、師匠がその一般の人でも分かりやすいように説かれた。それは、成り行きを通して神様がお知らせをくださる、教えてくださる、ということですね。いわば、成り行きはご真意だと。成り行きの中にご真意が込められているというのですね。この今朝のミニご理解にもあります。成り行きそのままがご真意として、神様いただきますというような心あたば、当たることもなく触ることもなしである。むしろそのことが信心の地に肉になるのであると。まあ、信心の地に肉になり、お得をいただくということでありましょう。まあ、簡単といえばそれだけなのですね。私どもの身の上に起きてくるその成り行きを神様の働きご真意として、それこそいただいていく。いただきますとありがたくいただいていく。それが信心の基本であり、まあ根本というのでしょうか。まあそれだけといえばそれだけなのですけれども、そのことにどれほど徹底してそれができるかということですね。師匠の信心、師匠の周りに、まあ、で、過ごさせていただき、何を分からせていただいたかというと、師匠が徹頭徹尾、神様のおかげをいただいておられたということなのですね。神様のお働きをいただいておられた。それこそ、1から10まで神様のお働きをいただいての、まあ、生活であったというのか、生であった、生きておられた。神様のお働きの中に、師匠の生があった、ということなのですね。実は昨日一昨日でしたか、その前でしたか、そのアパートの 管理の方から張り紙があちこちに貼ってありまして、特に自転車置き場にそれが貼ってあったのですけれども、私どもの戸口のところにも貼っておりありましたが、自転車置き場を掃除をすると。ですから、今ある自転車を片付けてくれと。もし片付けないでそのまま置いてあったら、17日以降ですか。もう置いてあったら全部それは捨ててしまうと。こちらで処分しますと。いうことが書いてありました。ですから、必要な自転車は、まあ、ちゃんと自分のところにどっかに保管しておきなさいと。で、次の連絡があるまでは、自転車置き場には置かないでくださいと。ありました。まあ、その、ほこり、うちのもそうですけれども、もうしばらく使わないで、ほこりまみれであったり、どっか壊れていたり、といったようなものが、いわば放置してあるわけですね。さあ、どういうことだろうかと。まあ、私どもの自転車も、私どものとこにはいただきましたのがあるのですが、それも半分壊れているようなものもありますから、昨日見させていただきましたら、これはもう処分していただいた方がいいかな、というのもありました。これはまだ使えそうだなというのもありました。さあ、どういう成り行きだろうかと思うのですね。自転車を片付けなさいと。また、自転車をあるのは捨ててしまいますよと。取り除いてしまいますよと。成り行きを通して神様は様々なことを教えてくださいます。さあ、この成り行きで神様は一体何を教えてくださるのだろうかと。自転車を取り除きなさいと。自転車というのは人力と師匠は教えてくださいます。車で行く。車はお得だと。まあ自動的に走りますからね。自転車は人間が漕がなければ動きませんから、人力のことだと。ですからこれは神様が人力を捨てよとおっしゃっておられるのだろうなと思いますね。人様が助かるお役に立つ。人力では人を助けることはできませんね。人様が本当に助かる。特に例えばアメリカにいて日本の人が助かる。ブラジルの人が助かる。あるいはヨーロッパの人たちが助かる。というような働きになってくるためには、人力では助けようがありません。そこには地球の裏側にでも神様のお働きをいただく。そういう神様のお働きにすがらなければ、地球の裏側の人を助けることも、おかげをいただいてもらうこともできませんね。まずは私どもの人力を捨てなければならないと。人が助かるためには人力を捨てよと。神様がおっしゃっておられるような気がいたしますね。と同時に、師匠の見教えにも、人力の限りを持ちて心力にすがれ、人力おのずから湧くと。次に、人力に見切りをつけて心力にすがれ、人力おのずから湧く、とも教えてくださる。そのおのずから湧く人力、それは神様が与えてくださる力だと思いますね。師匠がそういう神様のお働きをいただく力をどういただかれておられたか。思いますに、師匠のあり方を思いますと。それは、一切を神様任せにしておられたなぁ、というのが思い起こされますね。自分の力であれこれしようとは決してしておられませんでしたね。もう一切合切を神様任せ、いわば、成り行き任せ、 であり神様のお知らせ任せ、様々な神様からのお知らせをいただかれる、そしてまた身の上に起こってくるその成り行き、それに一切を任せきっておられたということなのですね。その一切を神様任せになるところから、神様がそれこそ昨日いただきますような願い以上思い以上のお働きをしてくださった、そういう世界があるということなのですね。神様に一切を任せる生き方、そこに当たることもない、触ることもない、夢にも思わなかったようなおかげのいただける、いわば神様が働いてくださる世界があるのだと。神様の従前の働きをいただきたいと思うならば、その私どもの身の上に起こってくる成り行きや、神様が教えてくださるそのことに一切を委ねることだということなのですね。今朝は新春記念の時にそのことを教えてくださった、いただいたように思いますね。神様のそれこそお働きを、従前なるお働きをいただきたいと思うならば、私どもがまずは一切を神様任せになる、そういう信心を、生き方をさせていただかなければならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。